記録、教育支援センターでの出来事、丸5、知的障害ではないと思うと言われて感じた違和感。前回は先生から大学病院にこだわっていると言われて考えたことについて綴りました。教育支援センターでのやり取りを振り返る中で、もう一つ忘れられない言葉があります。それは、長女ちゃんは知的障害ではないと思うのよ、です。今回はその時に感じたことについて書いていきます。目次、長女ちゃんは知的障害ではないと思うのよ。その言葉の意図はわからない。親は自分を責めてしまう。診断名よりも見てほしいものがある。1、長女ちゃんは知的障害ではないと思うのよ。先生からこの言葉を直接聞いたとき、私は違和感を抱きました。今のところ、長女は知的障害の診断基準には当てはまりません。しかし、IQ71 という数値が示すように、境界知能ゆえの生きづらさを抱えています。私自身、境界知能に関する書籍を何冊も読み、その特性ゆえの困り感について学んできたつもりです。私が特に参考になったのが、境界知能の人たちという一冊です。境界知能の特性や日常での困りごとがとても具体的に書かれているのです。だから私は、そうそう、長女の苦労ってそういうことだよね、と腑に落ちる場面が何度もありました。そして長女のこれまでの姿と重ね合わせながら、だからこんなに苦労していたのか、と納得する部分もたくさんありました。先生が知的障害ではないと思うのよ、と言った背景にはどんな思いがあったのかはわかりません。しかし、その言葉を聞いた私の頭に浮かんだのは、だから何なの？という思いでした。知的障害ではないからといって、生きづらさがなくなるわけではありません。現に、長女は困り感を抱え、その困り感があるからこそ、教育支援センターを利用していました。2、その言葉の意図はわからない。私はこれまでにも似たような言葉を何度かかけられてきました。特に障害とかではないと思います。そんな言葉を聞くたびに、私の考えすぎだったのかな、私が大げさに受け止めているだけなのかな、と落ち込みました。その一方で、娘に障害がないのだとしたら、娘はなぜ集団生活がこんなにも難しいのだろうという疑問は深まるばかりでした。3、親は自分を責めてしまう。先生や支援員さんはポジティブな言葉をかけようと努めてくださっているのかもしれません。しかし、毎日子供と接している親としては、その言葉が普通の子の範囲ですよと言われているように聞こえてしまうことがあります。すると私は、もっと頑張らなきゃ、私の関わり方が悪いのかもしれないと自分をどんどん追い詰めました。4、診断名よりも見てほしいものがある。目に見えない障害の場合、診断名以上に大切なのは、実際の生活の中でどんな困り感を抱えているのかだと思います。周りからは問題ないと見えていても、その裏側には 本人の並々ならぬ努力が隠れていることがあります。子どもたちは大人が何を求めているのかをよく見ています。そしてその場で求められている正しさを読み取り、それに合わせようと懸命に頑張っています。親はその努力を近くで見ているつもりです。だからこそ知的障害ではないと思いますという言葉を聞くと、その見えない努力や日々の苦労は伝わっていないのだろうかと悲しくなってしまうのです。長女はとても努力をしています。それでもその結果は普通の子と同じくらいにもなかなか届きません。子供が毎日どれだけ頑張ってその生活を成り立たせているのか、そこに目を向けてほしいと私は強く思います。次回は、検査を受けてお母さんはどうしたいんですか？という問いを投げかけられた時の私の戸惑いと、その後に考えたことについて書きます。最後までお聞きくださりありがとうございました。